マタイ4章の1から4。さてイエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられるためである。そして40日40夜断食をし、その後空腹になられた。すると試みる者がやってきて言った。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。あるジャムの会社がジャムのパッケージにですね、人はパンだけで生きるものではないと書いたそうです。パンだけでなく我が社のジャムをつけてお召し上がりくださいと、そういうわけですね。人はパンだけで生きるものではない、この言葉を多くの人に知られていますので、その宣伝効果は抜群だったそうです。人はパンだけで生きるものではない、これはジャムも必要ですよという意味ではありません。イエス様はこの言葉に続いて、神の口から出る一つ一つの言葉によるとそうおっしゃいました。人を生かすのは神の言葉なんだとおっしゃったのです。私たちの多くはどうでしょう。自分は神の言葉で生きている、そう実感していらっしゃいますか。日曜日に教会に行って説教を聞けば、まあ何かのためにはなるでしょう。でももしそうしなかったからといって生活に困るわけでもないし、ましてもう生きていけなくなる、命が失われるということではない、そう思っていますね。しかしイエス様は、あなたを生かしているのは、人を生かしているのは神の言葉なんだよとここでおっしゃっている。イエス様はどういう意味でそうおっしゃったのでしょうか。今朝そのことをご一緒に考えてみたいと思うのです。まず最初に、世界のあらゆるものが実は神の言葉によって生かされているということを見てみましょう。神の言葉が世界を創造し、それを支え、それを生かしている。創世記を読みますとそのことがよくわかりますね。神が光あれと言われると光ができました。大空よあれと命じられますと大空ができたのです。乾いた地が現れよと命じられると陸地が現れました。また神様が天の大空にあって地を照らす光となれ、そう命じますと太陽、月、星がその役割を果たすようになったのです。神様はそのようにして世界を形作られてから、そこを命あるもので満たされました。神様が地は植物をその地の上に芽生えさせよとこう言いますと、陸地にの草、花、木など、そういうあらゆるとあらゆる植物、緑がこう地球を覆うようになったんですね。水は生き物の群れで満ち、鳥は地の上、天の大空を飛べ、そう命じられると、海や川、湖に魚が泳ぎ回る、空には鳥が飛ぶ、そういうふうになりました。さらに神様はおっしゃいました。地は生き物を種類に従っていだせ。そう言って神様は言葉によってありとあらゆる動物を作られたのです。世界は神の言葉によって作られました。植物も動物も命あるもの、それは神の言葉によって命を与えられ、命を支えられているんです。ありとあらゆるものを作られた神様は最後に人を作ってくださいました。で、神様が人をお作りになるときに、人よあれとはおっしゃらなかったですね。我々の形に我々にかたどって人を作ろう、こうおっしゃっています。神様は人を他の生き物とは別のもっと特別なものとして、心を込めて愛を注いで作ってくださったのです。しかも神様はその愛の心、愛の思いを言葉に出して人を作られました。 人を作ろうとおっしゃって人を作ったんですね。ですから人間も神の言葉によって形作られたのです。で、古代の人は世界の起源はどんなものだろうかといろいろ考えました。ギリシャの人々はどう考えたでしょうか。ご存知ですね、アトラスというそのギリシャ神話の神様がいますね。ものすごくでかい人で、そのアトラスが大空をこう支えているというね、そういうことです。まあ、そこから地図のことをアトラスと呼ぶようになったわけです。インドの人々は象がこの地を支えているとそう考えました。でも聖書はどう言っているでしょうか。世界を支えているのは神の言葉だ。詩編の 33-6、 もろもろの天は主の御言葉によって作られ、天の万軍は主の口の息によって作られた、そう書かれています。また新約聖書を見ますと、ヘブルの 11-3、 信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたものであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたのではないことを悟るのである、そう記されています。で、よく言われます、口から出た言葉だけでは信用できない、だから、口約束は当てにならないから何かそのね証文を書いてくれと、文章を作ってサインしてくれということになるわけです。でも聖書はたとえ私たちの言葉が文字にならなくっても、口から出たものにはそれ自体重みがある、力があるとそう言っています。言葉は口から出て空中に消えていくんじゃないんです。それは物事に働きかけて結果をもたらします。実際ポリスが拳銃を向けてフリーズって言うと、両手を上げて、まあ従順に従わなきゃいけないわけです。また心ない言葉がこう矢のように飛んできて私たちの心にぐさっと刺さることがあります。言葉に力があるでしょ。逆に一言の温かい言葉で私たちの心の傷が癒されるということだってあるわけです。人間の言葉ですらそれだけの力を持っているとしたら、神の言葉はなおのことです。イザヤの55:10-11にこんな言葉があります。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。雨が降ります、雪が降ります、地を潤します、そして地上に実りをもたらす。人はそれを収穫してパンにして食べるわけです。天に命じて雨を降らせ、地に命じて実を結ばせている、私たちの力じゃないです。神の言葉の力です。人間は言葉だけで物を作ることはできません。命を生み出す力はありません。自分が意思したことを体を使ってしなければいけない。人間の場合は言葉だけで何事かを作り出すことができませんが、神様の場合、ご自分が思われたことは言葉になって、その言葉によって実行されていくのです。人は大地の実りを収穫し、それを脱穀し、薄でひいて粉にし、その粉を焼いてパンを作る。それらすべての背後に神の言葉があります。ですから私が一切れのパンを口にする、これは神の言葉によってなのです。神の言葉によって初めて私たちはパンを口にすることができる。イエス様が、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると言われたのはそのことなんです。神の言葉が全てを作り、全てを生かし、全てを支えています。私たちの一日三度の食事も実は神の言葉によって備えられたのです。 私たちは神の言葉によって生かされています。で、私たちは神の言葉に生かされているという時に、もちろんそのこの体が支えられているということがもちろんなんですけれども、それ以上のものがあります。私たちは神の言葉によって生きるという場合、その生きるという中にはね、いろんなレベルの生きるがあるんです。まあ、第一に考えられるのは、たくましく生きるというそのレベルですね。動物たちはすごいなと思います。皆さんの家にもリスがやってくると思うんですが、もう100度を超えるようなこんな暑い時でもですね、もうリスは木に登ったり降りたり、塀の上を駆け走ったりしまして元気ですね。冬のあの凍るような日、まあ30度以下20何度なんていう、そういう時でもリスはあの雪の中から出てきましてね、餌をこう集めてのなんか穴掘って保存してますよ。どんな環境の中でも動物たちはたくましく生き抜いていきます。それに比べれば人間はとても日弱です。冷房暖房なしには暑さに寒さに耐えられません。精神的にも何かいつもくよくよしたり、思い煩ったり、失望したり、がっかりしたり、なんと多いことでしょうか。動物からですね、たくましく生きるというのを習いたいと、そう思います。で、第2は、上手に生きる、うまく生きるというレベルです。これは少し知恵のある動物だったらすることができます。例えば、チンパンジーに長い棒をあげますと、チンパンジーは自分では届かないバナナをですね、棒で叩き落として、それでバナナを手にして食べるということがあるんだそうですね。人間はもっと知恵がありますから、この分野では他の動物には負けない。うまく生きる、上手に生きるってのは本当に他の動物には負けてはいません。でもその自分の知恵にあまりにも頼りすぎているってことがないでしょうか。結局はそれによって愚かな生き方をしてしまうのです。科学技術が発達しました。毎日のように新しい製品がこれでもかこれでもかと作られて、私たちのこうね、財布を空にしようとするわけです。で、私たちはそうしたものがもうなくてはもう生活できなくなりました。まあ、携帯電話なんて今まで10年ぐらい前でそんなにアメリカでポピュラーでなかったと思うんですが、今なかったらそれで生きていけないみたいな感じでしょ。でも、それが人間を幸せにしてますか？そのことによって日本では子どもたちの間でいじめが起こったり、犯罪に使われてしまっているんです。人の心を蝕んでいるんです。人はその知恵によって、あの恐ろしい核兵器を作り出しました。で、自分が作ったもので、こう人類が滅びるんじゃないかと思って、怯えきって毎日恐怖の中に生きている。まあ、これは人間の愚かさの典型だろうと、そう思います。神様は人間に、たくましく生きる、うまく生きる、そのレベルの命だけでなく、さらに、よりよく生きるというレベルの命を与えてくださっています。それはパンを食べて体を生かすという異常のものです。工夫をして生き延びるというそれに勝るものです。人として価値のある生き方をするということです。神様から与えられた目的や使命をしっかりとつかみ取ってそれに向かって生きていくという命です。でも私たちの多くはそうしたことを考えないで、そうしたことに心を向けないで他のことを考えるようになりました。自分のしたいように生きたいというふうに思うようになったわけです。人は罪を犯したときに神様を愛し、人を愛して生きるという、このよりよく生きるというレベルの命、霊的な命を失ってしまいました。そのために神様に背を向けるようになりました。他の人を押しのけて生きるようになりました。だからといって、そういう人がいつも病気になるとか、精神状態が安定しなくなるとかというんじゃないんですね。なんか逆なんですよね。健康で何があっても動じない、自分の思いを貫き通していく、そういう強さを持っている人が大勢います。 才能に恵まれ、人付き合いに卒がない、社会的に成功している、そんな人も多いんです。よりよく生きるっていうレベルが欠けましても、たくましく生きること、うまく生きること、これはキープすることができますね。しかし神様が私たちに求めていらっしゃるのはそういう人生ではない。神と共に生きる人生です。その人生を持たない人は、結局はうまく生きることができても、たくましく生きることができても、人生の目的や意味をつかむことができません。お金はあっても豊かな心を持つことができないのです。快楽があっても本当の喜びがないんです。気休めはあるでしょうが、動かない平安はないのです。神様の目から見れば、体は生きています、でもその霊は死んでいるのです。神様はそんな私たちを新しく作り変え、霊の命を与えて、もう一度生まれ変わらせてくださる。それはイエス・キリストによって、聖霊によってですが、同時に神の言葉によってだと聖書を教えています。ペテロ第一の1章23節、あなた方が新たに生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。神の言葉は人にパンを与えて人の体を支えるだけではありません。人に霊の命を与えて、私たちに神様を愛し、他の人を愛して生きる新しい命を与えてくれるのです。神の言葉は創造の力だけでなくて、私たちを新しく生まれ変わらせる再創造の力も持っているのです。人は神に作られたものとして、本来の人間として生きるためには神の言葉が必要。人は神の言葉によって初めて本当の意味で生きることができるのです。で、神の言葉によって生まれたものは、今度は神の言葉によって成長しますね。当然のことです。先ほどペテロの手紙から引用しましたが、そのすぐ後2章2節にこうあります。今生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。それによって老い育ち、救いにいるようになるためである、こう書かれています。神様の言葉によって生まれたものは、神様の言葉を食べて飲んで成長するんです。赤ちゃんがミルクを求めて泣き叫ぶように、私たちも神の言葉を熱心に求めようではありませんか。このことがここに教えられています。でも現代どうでしょう。神の言葉を求めるということが、私たちクリスチャンの間でもあんまり熱心でないような気がするんですね。で、教会も人々に神の言葉を与えるというこの第一の務めに専念しなくなったといったら語弊があるでしょうか。そんな気がします。で、私が日本にいた頃もだいぶ前ですが、教会の集会といいましたら、ほとんどが聖書を学んでお祈りする、そういうものばかりでしたね。まあ、時代が変わってきまして、現代では聖書を学ぶ集まりっていうのがだんだん減ってまいりまして、まあ、カルチャーセンターでやっているようなさまざまな集まりが多くなりました。で、聖書を学ぶ集会がありましても、あんまり参加者多くない。他のイベントとするとですね、スケジュールがこう重なりますと、聖書の学びの方が逆にキャンセルされてしまうというのが、まあ、どこの教会でも現状のようです。もちろん時代とともに人々のニードは変わってきますから、教会でいろいろな集会を企画し、さまざまなことをやること、それは決して悪いことではない、いいことだろうと思うのです。でも私たちの霊の命を支えるのは、何といっても神の言葉です。それは他のところでは得られない、教会だけが与えることができる。ですから、どんな時代にあっても教会は 神の言葉を大事にしていきたいとそう思うのです。アモスの8の11というところにこんな言葉があります。見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの飢饉である。世界中の指導的な牧師たちが、口を揃えて、今の時代はこの御言葉の飢饉の時代じゃないだろうかとそう言っておられます。教会で神の言葉が神の言葉として語られない、また聞かれない、その結果私たちは霊的な栄養失調に陥りまして、霊的な力を失っているというのです。私も家内もそうしたことをずっと、アメリカに来てから感じておりまして、アメリカでも自分たちを生かしてくれるような日本語の説教ですね、それを聞きたいなとそういつも願っていました。で、私たち親しくしておりました日本のある先生が、私たちのところに、寄ってくださるということになりまして、でそれでその先生に礼拝メッセージをお願いします。でそのメッセージを聞いて家内はこんな詩を作ったのです。ああいいな、神を愛し、人を愛し、福音を愛して、聖書を絶対の真理として握っている人の話は心が生きる。私もその先生のメッセージに本当に心が生きました。それはその先生が私たちにとって本当に親しい先生だったからだけではありません。その先生が本当にまっすぐに神の言葉を神の言葉として忠実に語ってくださったからです。それで神の言葉が私の心の中に入って働いたのです。詩編に、これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かしますとあります。礼拝で神の言葉を聞くたびに、神の言葉によって生かされているということを実感したいですね。個人で聖書を読むときに、神の言葉によって、この言葉によって生きることができますようにと祈りながら聖書を読みましょう。そのようにして、人は神の口から出る一つ一つの言葉によるこの言葉を本当に体験していきたいと思います。皆さん、その体験を持ち寄って、また来週ここに共に集いたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御言葉によってこの世界を作り、私たちを生かしてくださいました。あなたのお言葉によって与えられた命は、あなたのお言葉なしには決して成長することはありません。赤ん坊のように霊の糧である御言葉を求めます。口を大きく開けます。週ごとの礼拝で、日ごとの祈りの時に、私たちを御言葉で満たし、生かし、力づけてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。